私たちはいつも覚えるべきことは、まあ、すなわち人間の考えていることとは全然大切ではなく、主なる神だけが、まあ、何を語っているのか、これこそ重要であります。主なる神は真理であらるから、主なる神の御言葉も永遠なる真理そのものです。ちっぽけな人間は聖書に記されている事実を理解することができるかできないかは決して問題ではありません。事実は事実です。信じても信じなくても、認めても認めなくても、まあ、ロマ書七章注意説に戻りましょう。聖書はこう言ってます。彼に信頼する者は失望させられることがない。彼とは一体どなたなのでしょうか。彼とは言うまでもなく、生きる誠の唯一の神ご自身です。すなわち主イエス様を通して自分自身の明らかにされた万物の作る主、万物の支配者です。主なる神が自分自身の主イエス様を通して明らかにされたから、イエス様はよく神の言葉と呼ばれています。黙示録の中で公に再臨される主イエス様とは神の言葉という名を持って現れるとあります。もちろんヨハネ伝一章の一節からを読んでもはっきり同じことが確証されています。ヨハネによる福音書の一章、ちょっと一節から三節まで、そして十四節を読み出します。157ページです。ヨハネによる福音書一章の一節から、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。まあ、この言葉とは、まあ、人間の言葉でもないし神の言葉でもない、人格者です。ですからいつもこの方この方この方と書かれています。まあ、この方とは言うまでもなく主イエス様です。ですから言葉の代わりに主イエスと入れて読んだ方が分かるなのではないかと思いますね。はじめに主イエスがあった、主イエスは父なる神と共にあった、主イエスは神であった、この主イエスははじめに父なる神と共におられた、すべてのものはこの主イエスによって作られた、作られたもので、この主イエスによらずにできたものは一つもない。そして中四節ですね。言葉は結局イエス様の話です。言葉である主イエス様は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人ごと人の栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。これは3年半イエス様と一緒に生活した人々の告白であります。確かに私たちはイエス様のことについていくら考えてもちょっとつかみません。多分昨日でしたかね、古田君と兄弟もコロサイ書からちょっと引用したと思います。コロサイ書一章の中国節、中国節です。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女によって作られたからです。手にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。ちょっと考えられないなのではないでしょうか。私たち一人一人も主イエス様によって作られたのです。 けどそれだけではない。私たち一人一人は主イエス様のために作られたのです。主の死によって贖われたものとなるためだけではなく、イエス様の友となるためだけではなく、イエス様の花嫁となるためです。これこそ考えられない素晴らしい秩序であり、また考えられない特権であり幸せです。私たちは近いうちに主イエス様と一つになり、イエス様の花嫁としていつまでも主と一緒になるのです。イエス様は本当にこの代価を払ってくださいました。ピリピ書2章8節、キリストは人としての性質を持って現れ、地獄の屋敷し、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたとあります。ヒブル書9章の26節の後半、キリストはただ一度今の世の終わりにご自身の生贄として罪を取り除くために来られたのです。まあ、救いを得させる信仰の土台なるものはロマ書4章の25節に記されています。パウロは次のように書いたのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたのです。まあ、信ずる者は皆喜びを持って告白できます。ロマ書5章の一節、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますと。私たちは神の御言葉を持っているのであり、主なる神の約束こそが最大の宝物です。まあ、神の御言葉は改心の種であり、真理そのものであり、また足の灯火、道の光です。聖書に述べ伝えている最も大切な事実は三つなのではないでしょうか。第一番目、主イエス様は私たちの罪のために死に渡された事実です。第二番目、イエス様は私たちが義と認められるために復活なさった事実です。そして第3番目、主イエス様は再び来られるという事実です。イエス様ははっきり約束してくださったのです。私がまた来て、あなた方を私のもとに迎えます。あなた方、恵みに預かったもの、恵みによって救われたものを迎えるために私は来ますよと。前に、まあ、ドイツの総理大臣の親戚である、まあ、ワイツェゴ博士という教授はある時、まあ、学生たちに聞いたそうです。一体確かなことは何か。まあ、学生たちは一人一人思い思いのことを言いましたけど、いつまでたっても立ちが開かない状態だったので、まあ、最後に一人の学生が立って、まあ、教授に言いました。先生は一体何だと考えておられるの。まあ、ワイツェク教授はイエス様は信ずる者に迎えるために再び来られると言ったのです。イエス様は目的を持って導いてくださるのです。イエス様はご自身の約束を守ってくださいます。イエス様は御言葉を必ず守られるお方です。したがって 100% 信頼できるお方です。ロマ書七章注意説に戻りまして、注意説ですね、聖書はこう言っています。 가르니 신라이스로 모노와 시츠보 사세라고 고동아 나이 바타시와 캐시대 시츠보 사세라고 고동아 나이토 신시 각신시대로 시도와 시야와세です 今まで 2つの点について考えました 第1番目 祝福された 幸せな人生の土台とは一体何か そして2番目 祝福された幸せな人生の核心とは一体何なのでしょうか という問いでした 最後の第3番目の点は 祝福された幸せな人生の必要条件とは一体何なのでしょうか まあ決して失望させられない ための条件は信頼することです。頼ることです。継続的に信頼し続けることです。すなわち意識的にイエス様により頼むことであり、私たちの全信頼はイエス様に集中されなければなりません。条件とは
人生の終わりに至るまで意識的な信頼の態度が続けられなければならない。最後に3つの実例について考えたいと思います。第1番目はアブラハムのように信頼することです。このアブラハムとは信仰の父 と呼ばれたものです。アブラハムは父に御言葉を与えてくださった主を信じたと聖書は言っています。彼は心から頼った、信頼したのです。死者を生かし、ないものをあるもののように及びになる主なる神に 信じたと、ロマ書4章に書かれています。アブラハムは主の全知全能を確信したのです。私たち人間には全く望みがないように思われる場合であっても、主に信頼するならば不可能が可能になります。アブラハムは望めない時に 望みを抱いて信じた。意識的に目に見えるものから目をそらし、目に見えない主にだけ目を注ぐことをしたのです。これこそ本当の信頼です。信頼とは自分や他人から目をそらし、 主が必ず約束を守りになることを確信することです。神には約束されたことを成就する力があることをアブラハムは固く信じたと、ホマ書4章に書かれています。主なる神が約束されたことを成就する力を持っておられるゆえ、約束を守られるということを知っている者は本当に 幸せです。なぜならば決して決して失望させられることがないからです。これこそがアブラハムの経験でした。第2番目の実例はモーセであります。モーセはお家であったがゆえに全てが自分の